皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は、セミナー機材について、その1、プロジェクター選びのポイントというテーマでお送りいたします。
はい。今回はですね、はい。まあ、あんまり、まあ、EFT とも関係なく、
はい。
なんかセミナー機材についてちょっとね、はい、お話ししてみようかなと思っております。というのも、はい。世間的に言うと、ボーナス、後。
うんですね。はい。
ね。なので、なんかこう、お買い物ちょっとされようかな、ですとかですね。はい、例えば、もう来年からね、うん、なんかセミナー講師デビュー、しようみたいなことがあったりするとですね、
はい、
やっぱ機材がいるわけですよね。なので、まあまあ、この時期にね、なので、プロジェクター買おうかって思ってる方が、どれぐらいいるかわかりませんが、
はい、
なんか喋りながらね、あんまり程度違うかな、みたいな気はしなくもないんですけれども、
はい、
まあ、それはそれとして、はい、ね、セミナー、やっていくにあたってやっぱ機材というのがいるので、その辺でちょっとね、迷っておられたりする時の機材選びのお役に立てばな、ということですね。今回、プロジェクター選びのポイントということで、ちょっとですね、お伝えしていこうと思います。というのが、最近プロジェクター買ったんですね。
はい。
はい。以前使ってたやつがですね、ちょっと映りが非常になんか悪くなってきたので、ちょっと今修理に出す必要が急遽出てきまして、
はい。
一ヶ月も経ってないですね、まだね。
そうですね。
買ってね。
うんうん、
なので、結構その時いろいろ調べたので。
はい。
で、その時に、やっぱ買うとなると自分が何を重視するかみたいなことがね、やっぱ考えたわけなので。
はい。
ちょっとそのあたりの体験も含めて、お伝えしようかなと思っているわけでございますと。
はい。
で、セミナーに使うプロジェクターなんですけどね。プロジェクターってね、うん、カーナビみたいな感じで、うん、こう、二極化が結構激しいんですよ。
はい。
カーナビもね、今、うん、もう本当にもう、めっちゃいい機種とかなると、30万とかして、もう声で喋ったら、連れて行ってくれるし、とか、こう、
機能がね。
機能がめちゃめちゃ増えてたりする。かと思えば、かてやもうね、そんなん iPad でええやんとか。
ああ、そうですね。
ね、携帯でいいやんみたいな。すごくこう、あ、なんていうか、カーナビというナビゲーションの機材っていうのはすごく幅があるんですよね。
はいはいはい。
実はそんな感じで、うん、プロジェクターっていうのもかなりちょっとそういう点ではね、なんかこう二極化されてて、で、片や、
はい、
本当にね、もう携帯のように持ち運べて、
うん、
お客さんが一人、相手が一人、うん、で自分が一人で、なんかこう、喫茶店の壁に映すみたいな、こじまりしたやつもあれば、はいはい、もうホームシアターみたいなね、映画でこう動画をガリガリ見んねんみたいなのもあって、はい、それとすると価格帯も全然、
うん、
片やもう3万円からだったりとするのが、片やもう数十万だったりとみたいな感じでこう、結構幅も、価格の幅もあるわけですけれども。
はい、
なので、おそらく、セミナーをするとなると、そこまで動画にこだわる必要はあんまりないと思います。
うんうん、
で、
うんうん、
で、逆に言うとその、セミナーをするにあたって、何を重視するかというと、動画を重視するんやろか。それともですね、パワーポイントのスライドがある程度映せればいいねんっていうところを重視するのかっていうので、だいぶ機材選びが変わってくるわけですね。はい、で、動画を主体にしたセミナーをすんねんってなると、うん、やっぱそれなりにいいやつを選ばなきゃいけなくて、価格帯は本当に10万円超えるのが当たり前で、はい、10万円からスタートみたいな感じでね、うん、20万円とか30万円とかなっていくわけですけど、うん、まあそれはそれで、動きの早いものが映せたりとか、
はい、
あと、静か。
うんうん、
ね、映画見ようとしてるのに、プロジェクターのファンがビーンと回ってたらもうやかましてしょうがないわけなんで、やっぱ高いやつっていうのはそういうこう、映画を見るとか、そういうのを特化してるわけなんで、どこを選ぶかっていうのはね、まあ重要になってくるわけですけども、おそらく、でも、はい、セミナーに使っていこうとすると、
うん、
そんな動画はないかなと、まあ思うんですよね。あってもまあ、ちょっと、セミナーが8時間あるとしたら、まあちょっと数分とかね、そんなぐらいが多いかなっていうところで、今回、的を絞るのはですね、その、
は
い、
い
わゆる、パワーポイントを投影する。
はい、
で、場所としては、 喫茶店なんか一対一じゃなくて、ある程度セミナー会場みたいなところで投影する。そういう点で、まあ、小学校の教室ぐらいをイメージしていただくと。まあ、大体皆さんそれぐらいの規模からね、セミナーを開催されることが多いと思うので、それぐらいをこう、念頭に置くとすると、パワーポイントをそんな規模で使うっていうと、いわゆるね、プロジェクターっていうのはビジネスプロジェクターってやつになってくるわけですね。
はい。
なので、検索するときに単純にプロジェクターとかじゃなくて、ビジネスプロジェクターみたいなので検索していただくと、こう、だーっとそれなりの機種が出てくるわけです。で、大体ね、それぐらいのビジネスプロジェクターの価格帯が、大体4万円ぐらいからスタートして、まあ、ちょっと幅広い、いいやつなら8万円とか、大体それぐらいに変えたりするわけなんですよね。で、ビジネスプロジェクターで、セミナーで使うというと、何をやっぱ重視するかというと、やっぱある程度明るい必要があるんですよね。いや、もう暗くてもカーテン閉めていいねっていうのも考え方としてあるかもしれないんですが、例えば8時間のセミナーで、ずっとカーテン閉めてるって言うと、やっぱり、受講される方もきついし、眠たくなってくるし、というところで、やっぱりある程度の明るさっていうのがいるというなってくると、あの、プロジェクターの明るさってね、なんか、なんとかルーメンっていう単位で測るらしいんですよ。ルーメンって言い方をして。で、だいたいどれぐらいの明るさがあると十分かなっていうと、2300ルーメン。2200とかね、2500とかぐらいあると、まあ、だいたい、明るい部屋でも、こう、ホワイトボードなんかね、プロジェクター投影、パワーポイント投影して、だいたい見れるみたいなところになってきますと。なんで、まあ、最低限必要なのが明るさになってくるわけですね。で、その次に、じゃあ、何を重視するかというと、個人的にね、この場合は、持ち運びできるか、とか、どんだけ荷物減らせるか、みたいなことになってくるわけですね。で、その辺がね、ちょっと4万円ぐらいのやつだと、ちょっとね、でかいん。まあ、持ち運び、面積で言うと A4 サイズなんですけど、ちょっと高さがあったりしてね、若干まあ持ち運びは、ちょっと面倒なんですが、価格帯が変わったからといって、そんなにね、重さ自体は変わらへんのです。だいたい 2キロちょいとかなんですが、ある程度いいやつになってくると、ちょっと薄型やったりで、だからするので、まさにね、ちょっと体力と、どれぐらい持ち運びするかっていうのもかかってくるんですが、まあ、だいたいビジネスプロジェクターってなると、持ち運び、まあ、それなりにできますわ。だいたいね。なので、その辺はあまり、もうそんなに重視することもないかなと思うんですけれども、まあ、重さはいいとして、今度はね、どれぐらいこう荷物減らせるかみたいなことがかかってくるわけですよね。で、普通に、例えばスライド、パワーポイントのスライドをポッポンポンと見てもらうっていうだけやったらいいんですけど、例えばね、動画見んねんとかなったりすると、スピーカーがいるんですよ。
ああ、そっかそっか。
スピーカーがね、結構また、でかかったり重たかったりするので、そうなってくると、プロジェクターに最近のやつってね、スピーカーついてるんですよ。なので、プロジェクターを選ぶときに、スピーカーありのやつを選ぶと、ちょっと荷物減らせます。
なるほどね。
で、だいたいスピーカーの、スピーカーのそのどれぐらい大きい音が出せるかね、ワット数っていうやつで表現するんですけれども、プロジェクターに、だいたい2ワットぐらいのスピーカーがついてると、教室ぐらいの広さのやったら聞こえますね。
へー、はい。
なんで、まあ、1ワットでもなんとかなるかなって感じなんですけれども、まあ、大体、プロジェクターについてるスピーカーって1ワットやったり2ワットやったりするので、まあ、それをうまく使うと、荷物が、スピーカー分の荷物が減るわけなんですね。
はい。
で、そこでね、ちょっとポイントがあって、じゃあ、画像をね、どんな線で繋ぐかっていうのがこのポイントになってきましたね。
はい。
いわゆるその、台形をひっくり返したような、RGB の入力っていうのがあるんですけれども、いわゆるもう普通のパソコンのモニターにつなぐってやつですね。あれだとね、パソコンで再生した音をスピーカーには送れないんですよ。あれ画像しか入れへんのですわ。なので、最近のプロジェクターにとかパソコンについてる、いわゆる HDMI っていうね、つなぐ口がありまして、それで繋ぐと、パソコンからの 映像と音をプロジェクターに入れられるんですよね。
うん、
なので画像も投影できるし、はい、プロジェクターのスピーカーを使って音も出せるということなんで、うんうんうん、その荷物を減らすという観点で考えると、はい、HDMI の入力端子があることみたいなことになってくるわけです、ね。でも最近のやつはね、まずありますわ。でも数年前、3年とかなっと、もし中古でなんか買ったりしてはると、ついてないやつあるかもしれへんのですけど、最近、あんま新しく買うってなったらほぼいけるので、まあその辺は大丈夫かなと思います。で、あと、HDMI がね、重要になってくるのが、新しいノートパソコンだと、はい、RGB のね、出力がなかったりするんですよね。
ああ、逆に。
うん。
ああ。
薄が、コネクタ自身がね、結構厚みがあるから、はいはい、薄型のノートパソコンだったらね、ついてないみたいなことがあるので、薄型のノートパソコンはもう、HDMI しか、外に画像を出せない。出力ができないみたいなことなんで、もう自然と HDMI の入力がプロジェクターにないとお話になれへんみたいなことになってくるわけなんで、まあその辺はね、まあ HDMI 大概ついてると思いますので、まあでもちょっと気をつけて、もしなかったりするとね、困ることがあるかなって言って、まあスピーカー持ち歩きゃいいっていう話でもあるんですけど、荷物減らしたい人なので私はですね、HDMI が必須であるということになってきます。で、あとね、プロジェクターの寿命ってどれぐらいなみたいな話なんですけど、だいたい、どこが下手ってくるかっていうと、ランプ、投影するね、ランプが、つかなくなったりとか、だんだん暗くなったりとか、で、今回僕が、どういう症状で、数量持っていたかというと、なんかところどころね、黒い点がビビビビって入ったりして、いわゆるなんですよね、ドット抜けみたいなのが出てきたりするということで、はい、大概ヘタるとこって光学、光のランプとかあの辺なんですね。で、その辺の寿命がどれぐらいかっていうと、だいたい数千時間なんですね。はい、ものによってちょっと違ったりするんですけど、はい、4000時間とか5000時間とかなわけですね。はい、で、どんな風にヘタっていくかというと、4000時間切れた後にいきなりバツンと切れるんじゃなくて、徐々に徐々に暗くなっていって、4000時間ぐらい過ぎるともうちょっとかなり暗くなるみたいな、それで寿命みたいに呼んでるんですけれども、はい、仮にね、4000時間とします。
はい、
で、4000時間で、じゃあ何年使えんの、というやつなんですけど、これは今さっきエクセルでピピピとちょっと計算してみたんですけど、はい、1日に8時間使うとします。
はいはい、
そうすると、4000時間やと500日使えるわけですわね。
はい、
まあ、毎日使うたとしても、まあ、一年半ぐらい使えるわけですけれども、例えばこれを一週間に2回、
はい、
まあ、毎週末、8時間ずつ使うねん、ってなると、これがね、ちょっと数字が思いっきり伸びまして、
はい、
4.7 年使えるわけ。
約5年。
5年なので、で、5年でだいたい5万円で買ったとすると1年1万円、で。それをまあ、高いと見るか安いと見るかっていうところあるんですけれども、やっぱセミナー会場でプロジェクター借りるとなると、それだけで1日ね、1000、まあ5000円とか、安くて5000円とかです。なので、まあそう考えると、毎週、土日2回セミナーするってなると、全然ペイできるかなと思うので、実際、そのランプの寿命って、気にせんでいいかなと個人的には思います。で、大体4年とか5年経つとまたいい機種がね、出てたりするので、それでもうプロジェクターは消耗品だと割り切って、使うっていうのも一つまあ考え方なのかもしれないなというふうに思いますね。
HDMI でしたっけ？
はいはい。
がプロジェクターについてるやつ
を選ぶ方がいいよみたいな、
ね、荷物減らせるよってこと。はい、例えばパソコン、もともと持ってるパソコンにはついてるのとついてないのとかって。
ありますね。
で、もしついてないのに、
はいはいはいはい。
HDMI のを買っても、
使えない
んですよね。
ですわね。
うんうん。
そうですね。そうなんで、お手持ちのパソコンにまあ HDMI が、の出力があることみたいなのが全体になってくるんですけれど、はい、ちょっと古いパソコンはないかな。でも、多分ね、この5年、ぐらいに製造されたパソコンやったら、ほぼあると思います。
あ、そうなんですか。
うん。なので、すごくもう昔のパソコンなんかなってくると、 RGB しかないかもしれないなというところですね。でですね、実はですね、今回、機材編その1ということなんですけど、はい、来週ね、ちょっとパソコンの選び方みたいなところもちょっとね、やろうかなと思っておりまして、
そこで、ね、年末に。
年末に向けて、ね、例えばヨドバシカメラとか、はい、都市部の方だったりするとね、はい、お正月セールとかあったり、するときにですね、
はいはい、
あ、ちょっと、ね、新年からこうセミナーデビューに向けて、パソコン買おうかなとか、プロジェクター買おうかなとか、あんまりいらっしゃらないかもしれない。わかんないですけれどもね。
はい。
ということもありましてね、はい、12月28日に、ふさわしいテーマとして、このパソコン選びみたいな。
そうなんですね。
はい。と、目論んでおるわけでございますけれども。はい、まあ、というところですね、まあ、プロジェクター選びちょっといろいろ考えてきまして。
はい。
まずですね、その、セミナーのスタイルが動画が主体なんか、
はい、
パワーポイントのスライド、静止画が主体なんかっていうところがあってきますね、
はい。
で、今度はプロジェクター持ち運ぶんでしょうか、持ち運ばないんでしょうかっていうのが今度来るわけですね、うんうんうん、
はい。
で、持ち運ぶとなったら、やっぱ多少ぶっても軽いものなんですけれども、
うんうん、
今度はスピーカーを減らすという点では HDMI 接続できるやつみたいなことを、はい、選ぶ反応をおすすめしますというところでございますと、
はい。
ということでですね、ちょっと、価格コムを今開きながらなんですが、私がこの前買ったやつ、
はい、
修理に出すバックアップとして買ったやつがですね、はい、エプソンの、EH-TW410 ってやつなんですけど、
はい、
今これ価格コムの値段で最安値が 45,000 になってますね、
はい。
で、もうちょっとその下を見ると、29,790円とかね、別のメーカーのやつがあったりするので、はい、まあだいたい5万円。あれば、まあまあまあ、なんとか、こう、始められるかな、みたいな感じですね。
はい。
はい。ですので、まあ、もし何かご質問なんかもね、ありましたら、またちょっとお聞きいただければ、いいかな、というところでございます。あ、で、持ち運びという点で言うとね、やっぱりその、ちょっと値段が上がると、その分薄くなったりもするので、そこはですね、体力と、費用の、こう、トレードオフというところなんですが、
はい。
僕が今修理に出してるやつはですね、カシオのやつなんですけれども、
はい、
カシオのやつ薄いんですよね、
うんうんうん、
あれね、ちょっと今それで価格込んでるその同じ機種を見るとですね、だいたい78,870円なんで、
うんうん、
25,000円の差を取って、重さはそんな変わらないですよね、
うんうんうん、
面積というか体積がカバンにスッと入るやつを選ぶかみたいなところそこはもう皆さんのスタイルですし、もうそれ備え付けでずっと決まったところに置いとくねんっていうやつそんな考えんでもいいわけですけど、なんで何をこう優先するかみたいなことで、賢く選んでいただけるといいかなというところでお伝えしてまいりました。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様からのご感想や体験談をお待ちしております。メールでthemosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。
はい、お待ちしております。ね、今回はちょっと経路を変えて、
はい、
セミナー機材みたいなことでね、はい、お伝えしてきたわけですけれども、余談なんですけどね、
はい、
ブレンダーさんもね、電気屋さん好きなんですよね。
はい。
で、僕も結構電気屋さん好きなんですよね。はい、前、ブレンダーさんとこう、秋葉巡りをしたことをなんとなくこう、今思い出しながらなんですけど。なんで、最近ね、こう、セミナーを、の、講師をしたりする方のその、スキルとして必要なものが、もちろん喋るとかいうのもそうなんですけど、ね、なんか、デジタル系、とかね、こんなものみたいなことにあんまり抵抗ないみたいな、ちょっとね、あるかもしれない。でも、やっぱそれ人によってやっぱ違うので、
そうですね。
その辺はなんかこう、得意な人に任せればいいっていうところもあるわけですよね。自分がそこに得意にならへんでもいいわけであって。そう考えると、まあ、もしね、なんか迷ってたりされたら、直接ね、なんか聞いていただくっていうのもありかなというところなので、何かありましたら、まあご相談くださいと。素晴らしいセミナーを開催できることを心からお祈りしておりますと。
はい。
ところで、終わっていこうかと思います。お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。